西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。8月の西宮徹底解剖は、芸術文化の発信拠点、兵庫県立芸術文化センター10年の歩みと題して、ゲストティーチャーに兵庫県立芸術文化センター副館長の藤村純一さんをお迎えしてお届けしています。藤村先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
もう嫌がらず3度目も過ごさせていただくこと、大変嬉しく思います。ありがとうございます。
いえいえ、本当にあの楽しいお話、そうやったんやみたいなお話がいっぱいなので、すごく楽しく伺ってるんですけれども、芸文センターといえば、その芸術監督が佐渡豊さん、本当にあのオープンする前から西宮市のいろんなところを回られて、ね、もう今や本当に我らがスターですよね。
そうですね。
で、あの題名のない音楽会、この9月で、ね、はい、降板なさるそうですけれども、はい、あれで、まあ、全国区になったり、
そうですね、
ね、楽しくて素敵な指揮者ねっていうこと で、
そ う、
です、ね、
うちのオーケストラも何度も出演させていただいて、で、芸術文化センターでもね、2度も収録、
ね、
はい、していただいて、
あの西北のお祭りもなんか収録があってっていうね、
はい、あのいうことをね、その全国テレビ朝日系列ですからね、全国ネットで流していただけるってこと自体がね、本当に今震災から立ち上がっていった、一緒に立ち上がっていったその劇場とオーケストラにとって、嬉しいなと思いますよ ね、
ね、そのパワーが溢れた、はい、で、その佐渡さんが、この度あのまたウィーンの管弦楽団のね、はい、音楽監督にも就任なさって、はい、行っちゃうのみたいな感じで心配なさったファンの方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、大丈夫ですよね。
またもともとヨーロッパでね、活躍してありましたので、それが嬉しいと思うし、はい、ますますそのウィーン、今度ウィーンを拠点にね、ウィーントンキュンストラ管弦楽団、音楽監督でヨーロッパ中を一層ね、活躍してもらって、で、その成果をね、兵庫西宮に持って帰ってんだろ
う。そうですよね。
それをね、また待ちたいと思いますし、
ね、また連れて帰ってきますよ、はい、みたいなこともおっしゃってましたからね、はい、これまた楽しみですよね。
で、もう芸術監督はもっとやるぞっていう感じでね、もう来年再来年5年後の計画をどんどん自分の思いを語ってますので、
はい、うわー、はい、じゃあまた一安心というところで、はい、またヨーロッパの風もどんどんね、はい、運んでくださるということなんですが、はい、さて、その佐渡さんは芸術監督に就任なさってから、いろんな新しいことやいろんな楽しいことをいっぱい成し遂げてこられたんですけれども、2つのオーケストラとの、出会いと、そしてそれを育てて今のようになさったっていうのはすごいことじゃないかなと思うので、今回はパックと SKO というタイトルでお届けしたいと思います。はい、
ありがとうございます。
はい、まずそのパックとは何か。はい、
兵庫パフォーミングアーツセンターオーケストラ、
はい、
それ芸術文化センター管弦楽団という
自前の管弦楽団なんですよね。
専属のオーケストラなんですよね。
すごいことですよね、これ。
それを皆さんが略称でパックとかパックオーケとか、エッジパックとか。兵庫をね、オーケストラって愛称をつけようかっていう話もあったんですが、つけなかったよかったなと思ってね、皆さんがこんなふうに呼んでくださってるわけですから、それが愛称で嬉しいよね、と思っています。
そうですね、はい、でこのパックはまたすごい特徴がありまして、
そうですね、
若い人、しかも3年しかいられない、で世界各国からウェルカムと、
そうですね、世界のね、ヨーロッパ、アメリカ、もちろん日本の東京西宮っていう感じで各地でオーディションをしましてね、で若い、こうやろうかっていう優れた意欲のある音楽家たちが、兵庫に西宮にこう集まってくるんですよね、で一応年齢的には35歳以下としてましてね、
はい、
で、まあ、平均年齢は27歳なんですけども、とっても若い。で、3年契約なんですよ。だから3年しか言えないし、3年間は徹底的にここで、いろんな演奏経験ができる。いろんな世界の指揮者、世界のソリスト、で、もちろん同世代の仲間たちと一緒に演奏経験ができる。っていう、まあ、そこから今度世界にまた羽ばたいていくっていう、プロのオーケストラとして、皆さんから、ね、チケットを買っていただいて、演奏しながら、いわゆるこう自分たちも育っていく、アカデミーって言いますかね、はい、そういう要素を持ったプロデアカデミー。
は
あ、で、まあ、もう一つ、こうさっぱりわからないオーケストラだったんですよね。で、で、芸術監督に、芸術監督、このオーケストラ一言で言って、フレッシュ、世界一フレッシュインターナショナルっていう表現をして説明してもいいですかねって言って言ったら、ああ、それで行こうって言ってあげたので、ほっとして、まあ、だんだんこう分かり出してきた。
フレッシュでインターナショナル。はい。
でも、オーケストラ業界からはね、で何度もまあオーケストラ業界の人たちとこう説明をしに行ったんですけども、そんなものは、オケとは言わないよって言って、ずいぶん言われましたですけども、それもまたマイナスをプラスになんですが、
なるほど、
はい、そのオーケストラが今、うん、多分日本で一番支持されて人気のあるオーケストラに。
定期演奏会のチケットが本当に取りにくい、はい、オーケストラに育ったわけですよね。はい、
そうですね。定期演奏会年9回なんですけども、はい、金土日と3公演、3回。だから2000人在ホールとか6000人ですよね、はい、一つのプログラムを6000人の方に聞いてもらえるオーケストラなんで、日本のプロオケ東京も含めてですけどね、どこにもないですよ、でその9回の演奏会の定期、まあ、定期会員と言ってますけども、年間投資券を買ってた方が約5000人近くいらっしゃいまして、
は
あ、それだけでね、何がいいかっていうとですね、安定財源というのはなくてですね、もうそれでチケット、もう要するに広報をしなくても、うん、もういいわけですよ。あと1000席残ってるだけですから。
もうほっといても売れるわみたいな数ですよね。
それがね、ありがたいことなんです。はい、
このチケットの売り方っていうのも、芸文は独特ですよね。ほぼ自分たちでというか、芸文のあそこのチケットセンターでお買い求めいただいてるわけですか。
もうチケットオフィスを独自で持ってて、でそこに皆さん、まあ、月1回ね、さっきの会員ニュースによって皆さん月1回電話をしていただいたりとか、
はい、
ネットで行ったりとかで、まあ、ものによったらオペラとかワンコインコンサートの場合は特設電話もつけてますので、そういった電話を利用していただいて皆さんチケットを買っていただく。でそのやるこうチケットなんとかというところにね、出さなくてもいいので、今自前で、7割とか8割のチケット売り上げてしまうので、先ほどその会員制度の維持に会費を印刷したりとか送り届けたりとか、会費無料ですのでね、そういう経費に充てられるっていう、
郵送代もバカにならないと思いますが、
はい、
でもやっぱりそういう何かが来て、それをこう見ながらどこ行く、次どれ行こうかなっていうのが楽しい時間なんでしょうか。
そっからがもうすでに皆さんの楽しみが始まってる。
旅行のガイドブック見るで、旅先のことを考える、その時間が一番楽しいなんてこともよく言われたりしますけど、これ行こうこれ行こうみたいなところからも楽しみは始まってるんですね。
もう演奏会の統一はもう楽しみの集大成ですよ、だからね。
確認作業みたいな感じですか。
どんどんボルテージを上げていくっていう、はい、そんな感じなんだろうなと思います。
でもいいですね、はい、
それもまあ戦略の大きな、前回の戦略の大きな一つだと思いますね。
なるほどね、はい、さあフレッシュでインターナショナル、35歳までそこで卒業っていうのもね、これ本当に異例だったと思うんですが、もう一つの SKO、 これはもっと年齢がお若いんですよね。
そうなんですよ、その小学生から高校生まで、ね、で、まあ、弦楽だけなんで、弦楽オーケストラなんですけども、うん、本当にこれもまあもっとユニークといえばユニークですよね、
うん、でこれどうやって集めてらっしゃるんですか。
これもオーディションなんです。
もう全国から、
はい、で初めはね、まあ、芸術監督のというのを佐渡芸術監督があったので、全国から、まあ、今でも広いんですけども集まってたんですけども、だんだん活動の範囲がね広がってきて、最初はもうすぐあります8月の終わりの演奏会のために夏休みを練習していってっていうのがあったんですけども、はい、今もその、まあ、東北被災地に毎年出かけていったりとか、うん、その前に合宿をしたりとかで、年間でいろんなこう お呼びがかかるといいますか、求められるものですから、数も広がっていって、結局だんだんだんだんね、地元関西兵庫のメンバーが中心になってきました。これはね、私にとっては嬉しいなということなんですけども、でもなんていうかね、芸術監督はやっぱりその夢への挑戦をご自分がやっぱり何度も何度もチャレンジをして、よく失敗したというふうにも言ってますけども、そうしながらこうチャレンジしていって、まあ、小学校の時の文集、卒業文集に書いて夢をベルリンフィルを振るんだっていう夢を掴んだように、
すごいことですよ ね、 ね、でもそれね、はい、夢の実現、
夢への挑戦を応援してやりたいというこのプロジェクトなんですよね、
でもあのレベル高いですよね、スーパーキッズオーケストラ、
ね、そう言ってね、はい、皆さんえという感じで、子供のオーケストラかという感じで皆さん聞いていただけるので、すごいんだろうなと。でももっとやっぱりすごいのはね、あの東北の被災地で海に向かっての演奏っていうのを芸術監督がした時に、この人はもうこの兄ちゃんまたまたこんなこと言い出していて、もう何を言ってるんだと思ったんですけども、いざその場になってみるとね、本当にまだその最初の年なんて、あのこの瓦礫を運ぶトラックがバンバンと通ってるその海辺で演奏するんですが、本当に静まり返った空間ができてしまうんですよね。で、波の音がドブーンドブーンとなる中で、本当にこう弦だけの音なんですけども、すごい空間ができてきて、で、もともと震災復興のプロジェクトで作った芸術文化センターの、まあ、いわば鎮魂と、まあ、再生のへの祈りっていいますかね、それをパックオーケストラと同時にこのスバキツオーケストラがもう体現してるって言いますか、本当に貴重なオーケストラになりましたです。
ねえ、はい、そしてまたあの阪神・淡路大震災を経験した、まあ、我々この阪神エリアと東北とのその本当に太い絆みたいなのもしっかりと結ばれていったわけですものね。
そうですね。
でもそういうのに参加なさった のそれぞれのメンバーの方も、その音楽を演奏するとかそれを聴いてもらうとかいう以上の多分経験をそういうところでなさるんでしょうし、
そうですね、
それがまた次のどんなにかこういろんなエネルギーだったりそういうものになるかっていうと、その経験って本当尊いですよ ね、
やっぱり何もそんなに特に語ってるわけでもないんですが、やっぱし、まあ、小学生から高校生まで長いことだと随分長くいるんですけども、また今年も行く、来年も行くということにつながっていってっていうのは多分そうなんだろうなというふうに、自分もエネルギーがそこで充填されてるんだろうなというふうに思いますね。だからお客様にいただくエネルギー、それから東北に行って被災地で逆にいただくエネルギーっていうのも随分大きいんじゃないかと思いますね。
でもあの一つのホールで、まあ、一人の芸術監督が二つものオーケストラをもうこう持ってらっしゃるっていうかね、指導してらっしゃるって、本当に佐藤さんどこまでもめっちゃエネルギッシュやなと毎回、ね、びっくりするんですが、ね、
でもそうやって働いてることが多分一番エネルギーの源になってるんじゃないかというふうにも思いますけどもね。
そうなんでしょう、ね、
あのこう空いてる時を作ると、うん、嫌がってますからねと言いながら自分の休みはいつなんやというのもありますけども、ね、ゴルフもしたいしとか言ってね、はい、いますけど、やっぱりそうやって働いているのがエネルギーなんだろうな、皆さんに喜んでもらえているのがエネルギーなんだろうなというふうに。
でもね、本当にいろんなところに進出希望されらっしゃって、はい、この前もたまたまあのちょっとある、イベントの打ち上げを西宮の近くの居酒屋でやってたら、はいはいはい、廊下をさっと佐渡さんが通りはって、はい、ってびっくりしたら、朝からちょっといろいろあのね、オペラの時のチームといろいろ運動したりしながら、はい、ここが打ち上げですとかおっしゃってて、なんというパワフルなと思
う、ね、
びっくりしたんですけど、ですごく地元に溶け込んでらして、はい、本当にあの西宮北口界隈のいろんなお店に佐渡さんの色紙があったり、あ、この間来てたよとかって、ね、オーナーの人がおっしゃったりとか、
きっと私よりも詳しいんではないかと。
そうですよね、
そうですね、
だからその辺が本当に佐渡さんが、そして、ね、芸文が愛されるまあ一つのまた大きなところなのかなと思いますし、本当、自然ですもんね、
はい、
なんか大芸術監督様って感じじゃないですもんね。
本当にそうやってね、もう世界の佐渡 もう登り竜の里なんですけども、
はい、
やっぱりそうやってあのみんなと一緒にだんだんだんだん、
うんうん、
大きくなっていってる。あのベルリンフィルをついに夢をつかんで振った時にね、初日が終わった後に、記者会見をやったんですよ、うん、でその時にねあの芸術監督が言った言葉がね、まあはい、夢をつかんだことを聞かれた時にですね、記者にあのこう自分のここに今あるのはね、
うん、
もちろんいろんな人たちに支えられてきたんだけども、やっぱり西宮北口兵庫の西宮であのやってきた、みんなと一緒にやってきた、その、 あの今ここにあるのは自分がその成果なんだと。でこの今の喜びを真っ先に西北のみんなに伝えたい、こんな風に言ったの今思い出したんですけども、
うわ、はい、じゃあもう兵庫西北、
はい、
芸文、
はい、
世界的にこれはもう響き渡る言葉になったんですね。
いや嬉しかったですね。
嬉しいですね、それはね、はい、でやっぱりそういうあの、ね、嬉しさとか思いをあの今の若い人たちにっていうのが、まあ、このパックのオーケストラだったり、はい、それから、まあ、あのスーパーキッズオーケストラなんかもそうだと思うんですけど、特にこのパックでその県内 の、
はい、
あの中学生ですか、
ワクワクオーケストラ教室って、
はいはい、なんかやってらっしゃるんだそうですね。
青少年芸術体験事業とか言ってますけども、
えらい硬いそれは。
兵庫県って体験ネーミング学習がやっぱりね、あの、多いんですよね、
はい、
であのこう芸術監督と、まあ、前回あったんですけども、その芸術家と行政ってなかなか価値観が、
はい、
のに2人がね全く一致した企画が一つだけあったんです。これなんですよ、
はい、
あの若くて、まあ、感性感受性豊かで、でまあ、思考も柔軟でな時に本格的な、まあ、劇場で本格的なオーケストラ、いっぱい夢の詰まった劇場とオーケストラを体験させたいというのがね、二、うん
はい、
人の本当に一致した、もう見事に二人が一致した、これだけだったらなんかと私思うんですけどこんなこと言っちゃいけないんですが、思いは一緒なんですけどもね、具体的なところで本当にあったっていうのは、
うん、
あの見事だったですね。
はあ、
だから何の、
うん、県内の中学1年生を
5万人
順番にこう招待して、
はい、350校
僕が演奏して、佐藤さんが、
はい、芸術監督はなかなかね、はい、触れないので、芸術監督の企画で、
はい、
まあ、こんな曲をこんなプログラムでっていうのは、まあ、現場の先生たちとも話をしながらね、楽器紹介があったりとか、スメタナのモルダウも、
うん、
そのメインの曲の一曲なんですけども、
はい
はい、そういうでいろんなこう曲なんかを企画して、あの芸術監督の企画で、あの年間40回ですね、それで5万人の皆さんに、これね、2週目に来てもらってるわけですからね、皆さんもなんかうまくそれを使えないかなと思ったりもするんですけども、
あの時々すごい大型の観光バスがあそこにね、はい、ずらっと並んでる時があるんですが、その日が
そうなんです。
これなんですか、
30台ですね。なかなかね、大型バスを止められるところがなくて、いろんなところに阪急ガーデンさんにも協力いただきながらとか、はい、やってるんですけども、
はい、でもこれはいい体験になりますよ ね、
そうですね。
ここからまた未来の音楽家が誕生してくるかもしれないですし、
は
い、
ね、お客様もそうですし、ね、
あ、お客様も、はい、そうですよね、
まあ、やっぱりね、何か心に響くものが一つ残っとれば、
はい、
それはそれでいいんじゃないかなと思ってね、
は
い、思いますね。
なるほどね、はい、じゃあここでそのパックのオーケストラの演奏を一曲聴いていただこうかなと思うんですが、まあ、あのもちろんクラシックは長い曲が多いので、全曲無理かなとも思うんですが、何をお届けしましょうか。
あのこれもね、震災の10周年15周年20周年と、式典であのバックが演奏させてもらった G 戦場のアリアがやっぱりあのベースかな、元の曲かなと思います。
はい、では、兵庫芸術文化センター管弦楽団の演奏、佐渡豊さんの式でバッハの G 戦場のアリアです。パックと SKO という、ね、テーマで今日はお届けしておりますが、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
次世代を担う若者の育成は芸術文化センターの大事な使命ですが、 ックが県内の中学1年生を対象に実施している、何々オーケストラ教室と何々とは何だったでしょうか。
はい、ね、楽しいネーミングでございますよね。はい、はい、それをお答えください。さあ、これで3つのクイズが出揃いました。1回目2回目3回目すべてのお答えを書いて番組宛てお寄せください。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に3000円の図書カードをプレゼントします。さて、パックと SKO、まあ、本当にいろいろな思いが、佐渡芸術監督の、ね、思いも、うん、そしてもちろんゲームファンの方の思いもいろいろ受けながら日々精進してらっしゃる、ね、方々だと思うんですけれども、はい、なんかいろんなまたエピソードもあるんですか。
あ、これもね、私このプロジェクトに19年ずっと携わってるんですけども、なんで舞台芸術何の縁もない私がと思うんですが、最初に始めた時にですね、これ震災からだから2年後だったんですが、平成9年の12月のことなんですけどもね、韓国の中学生の音楽、中学生のオーケストラをお呼びして演奏会をやってたんですよ。もちろん有料でやってるんですけども、で私がこう皆さんを送り出すために立ってますとね、今のちょうど私くらいのお年なんですかね、まあ、初老のといいますか、ご夫妻が来られて、で奥様の方が何かクレームかなと思ってると、私の手をギュッとこう握りしめてくれて、でありがとう、あれからって震災の時ですよね、あれから何にもいいことがなくて、もう死んだ方がマシだとずっと思ってたんだけども、もう今日の一日で今年一年がなんかすごく幸せだった一年のように思えてきたと。で来年もきっといい年になると思う。で涙をボロボロ流しながら、で隣に立っておられるご主人でしょうね、ニコニコしながら一緒にまた帰っていかれたんですけども、あの時私もニコニコしながら、そうですね、いい年になりますよねと返したんですが、もう胸の中は涙だらけだったんですが、あれがなかったたらもっと早くこのプロジェクトから卒業したのかなと思ったりもしますけども、はい、本当になんかすごい体験だったように思います。
いやでもやっぱりその心が動くとか感動するっていうのの幸せ感っていうのがどんなものかっていうのを多分、
そうですね、
そこで経験なさったからなんでしょうけれども、はい、やっぱり芸術っていいな、音楽っていいな、なんてそういう話を聞くと改めて思いますよね。
うん、そうですね。だからその、まあ、本拠地になってる劇場が、私はなんか藤村はゲームセンターが好きなんやろって言われるんですけども、それはないんですよ私ね。
は
私は、はい、ゲームセンターという劇場をね、愛してくださる皆さんが大好きなんです。
なるほど。はたくさんいらっしゃいますもんね。
そうなんですよ、
ね、はい、市民の方はもちろん本当に遠く世界からもいらっしゃるんでしょう。
そうですよね、きっとね、本当にね、いろんな方々が、はい、バリアフリーにしたいと思ってましたけども、
はい、
バリアフリーっていうのは何も、ね、体だけのことじゃないですから、
うん、
本当にバリアフリーな劇場になったなと思っています。
なんか出演なさった外国の著名な音楽家の方とかパフォーマーの方もすごい絶賛してらっしゃるそうですね。
そうですね、はい、嬉しいですね。
やっぱりそれはそのもちろん素晴らしいハードの面の、その、舞台というね、空間ももちろんですけど、そこにいらっしゃる皆さんのやっぱりこのハートの部分もすごい関係してくるんじゃないかなと思うし、
やっぱりね、うん、こう劇場のスタッフもやっぱすごいんですよね。みんなもう仕事が これは好きかというぐらい、もっとやっとけというぐらい、やっとけという感じですけども、大好きなんですよね。で、なんでかというとやっぱりよく言葉で言うんですけども、言葉は違うんですが、私のその名誉のデレラマネージャーはお客様、ね、というね言葉。私のもう一人の名誉だった最初の人、舞台技術部長は使う人。で私は税金を払ってくれて支えてくれてる県民の皆さんっていうんですけども、同じなんですよねみんなね。
うん、
でみんなそのお客様のために、県民のために、使う人のためにというのがずっとベースにあるんですよ。
うん、
で物事を作り上げていく、でそれにお客様が応えてくださる、
はい、
という、
うん、
でステージもそれに応えてまた一層燃えてくれるという、
その絶妙のコラボレーションっていうんでしょうかね、はい、それがやっぱり素晴らしいこの芸文センターを生んでいる大きな魅力の一つなのかもしれませんね。さあ来週はそんなお客様が次どんなワクワクすることを仕掛けてくれるのかなってすごく楽しみにしてらっしゃると思うんですけれども、まあ、この10周年いろんなイベント、ね、企画も終わりのようでございますので、その公演スケジュールとか今後の芸術文化センター、芸文センターの展望とかもいろいろお話を伺えればと思います。
はい、はい、この地元西村市の方々にも随分いろんなことで助けていただいてるんですけども、うん、そうそう、前の高松公園なんてすっごい素敵な公園を作っていただいたんですけども、実はこの次の10年に向けて、もうちょっとお願いしたことがありましてね、はい、そのこともまあぜひ、はい、
何なんでしょうか、できることですかね、我々の頑張りで、
本当にもう一緒にぜひ広げていただければと、
は
い、
そして来週は4週目ですので生放送でございます。藤村先生にこんなこと質問したいという方があれば、どんどんあのね、番組宛てメールファックスでご質問、それからご意見、感想などもお寄せいただければと思います。ということで、芸術文化の発信拠点、兵庫県立芸術文化センター10年の歩み、ゲストティーチャーは兵庫県立芸術文化センター副館長の藤村純一先生でございました。本当にどうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。もう一回呼んでいただけるそうで、
はい、来週もよろしくお願いいたします。今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。